大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その1。チャンスは流れ星。チャンスとは流れ星です。ふとした瞬間に突然現れ、さっと目の前を横切ります。あっと思った瞬間にはもう夜空に消えてしまっている。一般的に流れ星が流れている間に願いをすれば願いが叶うという言われがあります。しかし流れ星は一瞬です。カメラを用意する時間もなければ願いを考えている時間もありません。お願いをする前に消えます。ほんの一瞬の出来事を生かすためにはどうすればいいのでしょうか。流れ星が現れてから願いを考えているからいけないのです。願いは流れ星を見る前に考えて準備しておかなければなりません。日頃から準備がきちんとできている人だけが流れ星が現れた一瞬にきちんとお願いができます。これはチャンスをつかむことと同じなのです。チャンスとは一瞬の好機です。流れ星です。チャンスが来てからさあどうしようかなんて考えているようではいけない。考えているうちにチャンスはすぐ消えてなくなります。チャンスを生かすためには日頃から自分を磨き、いざという時にもすぐ対応できるような下準備が必要なのです。日頃からの自分磨きが必要であり、継続した努力が必要です。素敵な人が現れてから自分磨きをしていてはそうしているうちに他の人に取られます。もしかしたら二度と自分の目の前に現れることすらないかもしれません。一瞬のチャンスを生かすためには日頃から欠かさず自分磨きをしている努力とすぐ対応できる下準備が必要なのです。流れ星が現れてすぐ願いができるような姿勢を日頃から作っている人がチャンスをものにできる人なのです。流れ星が現れる前に願いを準備しておく。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その2。チャンスを求めていないとチャンスに出会えない。流れ星に出会うためには当然ですが夜空を見上げていないといけません。下を向いていては夜空に流れ星が横切っても気づくことさえできません。夜空を見上げていないと 100% 流れ星に出会えない。流れ星を見たいと思っても夜空を見上げていなければ見ることはできないのです。見たい見たいと夜空を見上げ探している人の方が当然見つけやすくなります。しかし世の中では流れ星を見たいと言いながら夜空を見上げもしない人が多いのです。チャンスも同じです。チャンスをつかみたい人ほどチャンスを求める努力をしていない人が多い。気持ちだけがあって行動していないのです。チャンスは自分から求めていかないと出会うことができません。流れ星を見つけようと夜空を見上げていないと見つけられないようにチャンスも求める姿勢がないと出会うことはできません。チャンスをつかみたい人ほど求める努力をしていないといけないのです。チャンスを積極的に求める。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その3。チャンスが現れる前から努力をしている人が報われる。ある日、突然、自分の目の前に王子様が現れた。しかし、恥ずかしくて話しかけることができない。王子様に見合うだけの自分ではないから。たとえ話しかけたとしても、教養もマナーも自信もない人に、王子様は心を動かされることもないでしょう。それが分かっているだけに、余計に行動できなくなる自分がいる。こんな時にあなたは思う。この時のために自分磨きをしておくべきだった、と。チャンスとは一瞬の好機です。たとえチャンスがあったとしてもそのチャンスをつかむことができる人は日頃からきちんと自分磨きをしている人なのです。往々にしてチャンスは流れ星のように突然現れ気づいた時には消えてなくなっているものです。 今のうちに努力をして、自分を磨いて、いざという時にすぐ対応できるような姿勢を作っておくことが大切です。チャンスが現れてから努力するのではありません。チャンスが現れる前に努力するのです。王子様が突然現れてもすぐ話しかけられるように、今のうちから自分磨きをしておくのです。そういう努力を積み重ねている人にだけチャンスをつかむ権利が与えられます。チャンスが現れてから努力するのではなく、現れる前に努力をする。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その4。チャンスをつかめる人は、つかめる習慣がある。チャンスをつかめる人は、ただ、運がいい人と思われがちです。努力も体力も必要なく、たまたま訪れた好機をものにした人と思われがちです。しかし、勘違いしてはいけません。そのように考えていると、あなたは余計にチャンスをつかむことができなくなります。チャンスをつかめない人ほど、たまたまだったんだよ、ただ運が良かっただけさ、と軽く考えて羨ましがるばかりです。羨んで妬んで憎んで性格が悪くなり、自分は何も努力しなくなります。だから余計に魅力がなくなり、チャンスをつかめない体質になります。悪循環です。チャンスを逃す人には、妬み恨み口ばかりを漏らす習慣しかありません。あなたはそうなってはいけません。妬む気持ちを、なぜあの人は幸せになれたのだろうか、と研究する熱に変えるのです。その人が幸せになったからには、何か理由があるはずだ、と現実を冷静に見つめ、研究する気持ちに変えましょう。ほら、人を羨むことは、あなたに考えるチャンスができたということです。チャンスにあふれる人は、日常で起こる様々なことを自分に結びつけて考えることができる人です。これが、チャンスをつかむ体質になるということです。妬む気持ちを、研究する熱に変える。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その後、チャンスが来るまで待たない。チャンスは自分で作り出す。あなたはチャンスをつかむことを、数少ないチャンスをつかむことだけと考えているのではないでしょうか。確かにチャンスは少ない。少ないからこそチャンスと言います。しかし、チャンスをつかめる人にはチャンスをつかめる力だけではありません。実は、チャンスそのものをたくさん作り出す習慣を持っていることをご存知ですか？自分でチャンスを作り出し、作ったチャンスをつかんで、自分にさらに磨きをかけます。神様はあなたにチャンスを与えますが、一見してそれは、見てすぐチャンスだとわかる姿としてあなたの目の前には現れません。往々にして、あなたが大変だと思うことがチャンスの原石なのです。大変だなと思うことはほとんどの人が避けたがります。だからほとんどの人がチャンスをつかめません。大変だなと思うことに対してあなたがどう立ち向かうかを神様はテストしているのです。テストにクリアできた人にだけチャンスの原石が本当のチャンスへと変わります。大変だなと思うことは神様があなたに与えているチャンスの一つです。大変だなと思うことを一生懸命すれば、結果としてチャンスをつかんでいることになります。お母さんの家事のお手伝いをすることは、誰もが大変だなと思います。しかし、お手伝いをすることで、あなたは掃除、洗濯、食器洗い、お料理の腕まで磨くチャンスに変えることができます。お料理学校に通っていれば、お金も時間もたくさんかかります。しかし、身近にいる母という手本を通して、無料で自分の腕を磨くことができるのですから、チャンスとしか言いようがありません。しかし、一般の人たちは、それらを面倒と言って、無視します。だから、チャンスをつかむことができません。日頃から新聞を読んで教養を身につけることは、大変だな、と思います。新聞は、難しいことしか、書いていません。 しかし、日々の新聞を読む習慣があなたに世情を教えてくれ、時代の流れを読むことができるようになります。また、新聞ではあらゆる記事が載っています。それらすべてはあなたに教養を与え、人生のための知識と知恵が身につくようになります。おしゃれに気を使うことも大変だな、と思うことです。お金もかかり、精神的にも気を使います。しかし、他人のファッションを参考にしていると、自分のセンスも同時に養うことができるチャンスへと変えることができます。自分の魅力をアピールするチャンスにつながりますし、好みの人にも話しかけられたり、自信が持てるようになったりするのです。仕事をすることも大変だな、と思います。しかし、仕事を通して技術を身につけ、人間関係を学び、お金までもらえると考えれば、チャンスへと変えることができます。チャンスをつかめる人は、ただ運が良いわけではありません。自分で目の前にある出来事をチャンスへと変える習慣を身につけているのです。あなたが大変だなと思うことは全て学びでありチャンスです。磨き石です。大変だから放っておくとチャンスをつかめないままの人間で人生が終わってしまいます。大変だからもう一踏ん張り頑張ろうとする人はチャンスあふれる人生に変えることができる人なのです。大変だな、と思うことに進んで立ち向かう。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その6。チャンスは日常にあふれている。気づけない自分がいるだけ。チャンスは誰にでもやってくるわけではありません。正確に言えば、誰にでもやってきていますが、努力をしていない人は、ほとんどのチャンスに気づかず通り過ぎてしまいます。一つのことに集中している人は、定まった焦点で物事を考えるため、それしか見えてこないようになります。普通の人が見えない気づかないチャンスに気づけるようになります。一つのことに集中しているため、センスが敏感になり、見えなかったチャンスが見えてくるようになるからです。私は以前、漢字検定の勉強をしていた時、見えなかったチャンスが見えてくるようになった不思議な体験をしたことがあります。漢字検定合格のため、毎日、漢字ばかりに集中していると、一日中、いつも頭のどこかに漢字のことがあります。そうすると、レストランでメニューを見た時に、こんなところにこんな漢字が使われている、と考えるようになります。ポスターで使われている漢字、張り紙の漢字、本の中で使われる漢字など、あらゆる漢字に敏感に反応する時期がありました。今までこんなことはありませんでした。レストランでメニューを見ても、漢字に気を向けたことなどありませんでした。駅のポスターや電車の張り紙を見ても、使われている漢字に対して深く考えたことはありませんでした。当然なら、当然です。しかし、毎日、漢字の勉強ばかりをしていたために、日常で目にする漢字に対して、敏感に反応してしまっていたのです。ある時、気づきました。なんだ。漢字勉強のチャンスは、日常に溢れているではないか。自分はただ、それに気づけなかっただけなんだ。一つに集中した時、日常のすべてが、漢字を勉強するチャンスに変わっているのでした。おや、こんなところにも漢字が使われている。こんな漢字は見たことないぞ。この漢字はどう読むのだろう。生活全体が漢字の勉強になります。今までは深く考えずに通り過ぎていた漢字に反応するようになりました。ごく当たり前の日常全体が勉強のチャンスに変わっていたのでした。何か一つに集中したとき、センサーが敏感になり、今まで見えなくて気づかなかったことに気づけるようになります。あなたにはそうした体験ありませんか？好きなミュージシャンがいると、その人が出ている CM、雑誌、テレビ番組には敏感に反応するようになりますよね。好きな人がいると、その人の行動や発言まで敏感に反応したり、考えたりするようになりますね。一つのことに集中していると、そのことで頭がいっぱいになります。 日常すべてがそのフィルターを通して考えてしまうようになるため、今まで見えなかったチャンスに気づけるようになるのです。一つのことに集中する。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その7。話しかけようか迷っているうちにチャンスは消えてしまう。私は以前、気になる人に話しかけようかどうしようか迷っているうちに、その子が突然いなくなってしまった経験がありました。転勤なのか引っ越しなのか、詳しい理由はわかりません。とにかく何かの事情でもう私の目の前に現れることはなくなりました。その時の衝撃は今でも忘れません。もしあの時話しかけていれば人生が少し変わっていたのでは。せめて連絡先でも。そう思うと私はとても大きなチャンスを逃しているような気がしてならなくなったのです。考えている時間があれば、まず自分の気持ちをすぐ伝えるべきだったと、後になって深く後悔したのでした。それ以来、とりあえず話しかける癖は、チャンスをつかむために必要な習慣だと分かりました。今の私のモットーです。必要があって話しかけるだけでなく、必要がなくても、とりあえず話しかけてしまうのです。必要あるかないかと考えるくらいなら、とりあえず挨拶からでいいですから、まずは話しかけようというものです。必要な出会いかどうかを難しく考える必要がありません。出会った人すべてに話しかけるなら、欠かさずチャンスをつかみきることになります。話しかけるとすれ違う関係から具体的な出会いへと変わります。話しかけるべきか考えてから行動しようなんて考えていると、次々とチャンスは失われます。あっと思った瞬間に話しかける癖をつけておけば、気になる人との出会いのチャンスを生かすことができるようになります。あっと思った瞬間に話しかける癖をつける。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その8。タクシーの運転手さんに話しかければ思わぬ情報が手に入る。私はタクシーに乗った時、運転手さんに話しかけるようにしています。何を話しかけるかというと、本当にたわいないことです。この辺りは住宅街なんですか？いつもこの辺りは渋滞しているんですか？目的地までの近道はありませんか？タクシーの仕事で一番辛いことは何ですか？タクシーの仕事をするようになったきっかけは何ですか？何でもいいので、ちょっと気になったことを話しかけます。ほとんどの場合、話の輪が広がります。こちらが考えてもいない面白い情報を教えてくれたり、街の昔話を聞かせてくれたりします。こうした話は誰でもできるわけではありません。タクシーの運転手さんのように、いつも街を駆け巡っている職業の人だからこそ知っている情報があります。運転手さんは本には書いていない情報を知っています。運転手さんに話しかけることで、単なる移動手段もお得な情報を手に入れるチャンスに変えることができます。面倒だから話しかけない人もいます。確かに話しかけて話をするのは面倒に感じるところもあります。しかしそれは潜在的なチャンスを見逃しているということです。話しかけずにタクシーから降りることもできます。ですがせっかく乗ったタクシーの中でもチャンスをつかんでおくことで他の人より多くの得を受けることができるのです。タクシーの運転手さんに話しかける。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その9。チャンスを生かす3大要素。お金、体力、メンタル。チャンスは流れ星です。パッと現れては、パッと消えます。もたもたしている暇はありません。目の前にチャンスがあれば、すぐ飛びつくことが大切です。 ゆっくり眺める時間はないと思った方がいいでしょう。もたもたしていると、生かす前に消えてなくなってしまいます。チャンスがあれば本当に生かせるのか。チャンスさえあればうまくいくのに。そう思いますが、実際はわかりません。チャンスがあれば本当に生かせるのでしょうか。いざ、チャンスに恵まれても、十分なリソースがなければ、きちんと生かせません。チャンスがあるだけで終わった、ということになりかねません。指をくわえて見ているだけで終わることになるでしょう。チャンスだけにとらわれ、チャンスの生かし方まで考えていない人が多いのです。チャンスを生かす三大要素とは、チャンスを生かすために必要な要素は3つあります。1. お金 2. 体力 3. メンタル。これらはチャンスを生かす3大要素です。いざチャンスに恵まれてもお金、体力、メンタルがなければ生かせません。安く買えるチャンスがあってもお金がなければ買えないでしょう。海外旅行に行くチャンスがあっても体力がなければ存分に楽しめないでしょう。好きな人をデートに誘えるチャンスがあってもメンタルが弱ければうまく誘えないでしょう。チャンスさえあればと言いますが、チャンスさえあればいいわけではない。お金、体力、メンタルの3つが準備ができていてこそ、貴重なチャンスを 100% 生かせます。日頃からお金、体力、メンタルの準備を整えておく。お金、体力、メンタルは、チャンスを生かす3大要素です。それぞれすぐ準備できるものではありません。時間も労力もかかって、地道な準備が必要です。日頃からチャンスを生かすためにも、今のうちにお金、体力、メンタルの準備を始めましょう。日頃から貯金を頑張りましょう。節約精神を大切にしながら、無駄遣いを避け、少しずつお金を貯めていきます。筋トレと有酸素運動を頑張って、体力をつけておきましょう。本格的なスポーツマンを目指す必要はありませんが、少なくとも運動不足は解消しておくのが得策です。普段から自分に厳しくなり、メンタルを鍛えておくことも大切です。自分から変化を求めることです。積極的に恥ずかしい経験を増やして変化に慣れておきましょう。時にはお金もかかりますが、チャンスを生かすための先行投資と考えてください。無駄な使い方ではなく、将来につながる使い方です。お金、体力、メンタルはあればあるほどいい。なくて困ることはあっても、あって困ることはありません。あればあるほど余裕が生まれ、いざという時、さっと動けます。お金、体力、メンタルがあれば、チャンスに恵まれた時、しっかり生かせます。十分な準備ができていれば、100% を超えて生かすことも不可能ではないのです。チャンスを生かすために、日頃からお金、体力、メンタルの準備をしておく。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その10。メモを取る習慣はチャンスをつかむ習慣。私にはメモを取る習慣があります。それはもう何でもかんでもメモしてしまうほどです。ハッピーライフスタイルで書く文章はどれも日常の中でふと思いついたアイデアです。アイデアはある時ふと思いつきますがすぐ忘れます。あれ、あの時考えていたことって何だったかな。なんかすごいこと思いついたはずだけど思い出せない。あの時アイデアを思いついたはずだけど内容が出てこない。頭で覚えているとこんなことは当たり前のようにあります。貴重なチャンスを失ってしまった。思い出せない自分に悔しくなります。 今では思いついたアイデアはすぐメモを取るようにしています。それはもう本当にすぐです。素晴らしいアイデアほど一瞬の流れ星のようにふと現れてはさっと消えます。思いついたら真っ先に手前にある紙にすぐ書きます。本を読んでいるとアイデアが思い浮かびますから、読み終える頃には本が落書きだらけになっていることは当たり前です。通勤途中の電車の中で思いつけばすぐ手帳を取り出しメモします。私のカバンの中にはいつでも手帳が入っています。レストランで席に座れば、とりあえず紙を身近に置いておかないと落ち着いて食事ができなくなりました。食事中、ふと思いついた時にすぐ書けるような体勢を整えておかないと気が気じゃないのです。嘘のような話ですが、どれも本当の話です。そのくらいアイデアは貴重であり、失いたくないチャンスです。メモを取る習慣になってから、貴重なチャンスを一つ一つ確実につかめるようになりました。ハッピーライフスタイルの文章は、こうしたチャンスをつかむ習慣から成り立っていると言っても過言ではありません。ふと思いついた言葉、アイデア、考えをメモして、そこからさらに構想を膨らませて書いています。メモを取る習慣があると、物忘れをしてもすぐ思い出せます。書いてしまえば消えることはありません。どんなに物忘れのひどい人でもメモの習慣さえあれば、老化による記憶力低下は猛敵ではありません。たとえうっかり物忘れしてもメモを見ればすぐ思い出せるようになるからです。常にメモの準備をしておく。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その11。まずお気に入りを一つ見つける。すると全体が輝き始める。あなたはある日美術館へ訪れた。たくさんの絵が飾られている。そんな時あなたはまずどうしますか？ぼーっと絵を眺めますか？それとも一つ一つの絵を丁寧に見ていきますか？お気に入りの絵を一つ見つければいいのです。美術館で絵画を楽しむためには、まず自分にとってのお気に入りを一つ見つけることが大切です。すべてをしっかり記憶する必要はありません。すべての絵の説明を一つ一つ丁寧に読んでいく必要もありません。これは素晴らしい。というお気に入りの絵を一つ見つけるだけでいいのです。一つ見つければその絵だけを徹底的に鑑賞します。説明もしっかり読んで、誰が書いた作品なのか、いつ書いた作品か、どのような内容なのかを楽しみます。説明を読んで一呼吸してからもう一度絵を鑑賞します。するとお気に入りだった絵がさらに素晴らしく味わい深く見えてきます。これが美術館での鑑賞の仕方です。たくさんの絵がすべてあなたの好みに合うというわけではありません。そんなことはありえません。一つでいいですから、あなたのハートに合った絵画を見つけて鑑賞すればいいのです。すべてを丁寧に見ていくというのは間違っていませんが、それでは体力も時間も必要です。ましてや、人間はそれほど集中力が持つようにできていません。自分にとってのお気に入りを一つ見つけて、徹底的に鑑賞を楽しめば、それで十分なのです。美術館での絵画鑑賞の時間がより豊かになります。一つのお気に入りを見つけることで鑑賞の時間が濃くなるのです。まずお気に入りを一つ見つける。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その12。できませんと言って断らない。難しいという言葉を使おう。先生から難しい宿題を出されたとき、上司から不可能と思えるような仕事をお願いされたとき、友人から無理な注文をされたとき、自分ができることならいいのですが、できないようなことをお願いされる経験は誰にでもあることですね。 こんな難しい注文を受けたとき、あなたがどう答えるかによって、チャンスのつかみ具合が変わってしまいます。不可能と思えるから、思ったままに、絶対無理です、不可能です、できません、と答える人は、チャンスを逃してしまう人です。できないことを、無理やり引き受けろと言っているのではありません。返事の仕方が悪いと言っているのです。絶対無理です、不可能です、できませんは、どれも強い否定です。100% の完全否定です。相手に対する印象は悪くなり、そんなに強く言わなくても、と思います。もうあの人にお願いするのはやめよう。あなたへの印象が悪くなり、注文もお願いしづらくなるでしょう。そうすると、あなたへ回ってくるチャンスそのものが少なくなります。一つのチャンスを強く断ってしまったばかりに、他のチャンスまで一緒に断ってしまっているのです。断るときに、できませんは言ってはいけない一言なのです。では、不可能と思える注文をされたとき、あなたはどう言って断ればいいのでしょうか。難しいです、と言えばいいのです。難しいという言葉は、強い否定でなければ、完全否定でもありません。今の自分には、ちょっと敷居の高い問題ですということです。相手は、ちょっと、難しいことをお願いしすぎたかな、と、顧みることでしょう。難しいという言葉には、柔らかい否定が含まれており、優しく断ることになります。うまく断ることができ、あなたの印象も極端に下がることはありません。英語ではノーという一言でも、日本語では様々なバリエーションがあります。どのような断り方をするかによってあなたの印象が変わり、次にまた仕事が回ってくるかどうかというチャンスも変わるのです。できませんの代わりに難しいという言葉を使う。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法、その13。感謝の言葉の後にもう一言加えよう。ありがとうございました。レストランで美味しい食事を終えて、あなたはお店の人に一言感謝の言葉を述べます。お店から出ていく。流れとしては間違っていませんが、実はちょっとチャンスを失っています。チャンスをつかむためには、もう少し工夫を凝らした言葉が必要です。では、チャンスをつかめる人はどんな言葉を述べるのでしょうか。以下がその例です。ありがとうございました。とても美味しかったです。ありがとうございました。また来ますね。ありがとうございました。今度は友人を連れてきます。いかがでしょうか。先ほどのありがとうございましただけの一言と比べてさらに印象が良くなりましたね。たった一言加えただけです。ですが、その一言は、お店の人には、とても、印象深く残り、あなたのことが忘れられなくなります。あなたとお店の人と、が、仲良くなるチャンスになります。あなたのことを覚えてくれれば、次、また、来る時にサービスが良くなるでしょう。ありがとうございましたということも、間違ってはいませんが、お店の人と仲良くなるチャンスを逃してしまっています。感謝の言葉の後にもう一言加える習慣があるだけで、お店の人の印象に強く残り、仲良くなるチャンスに変えることができます。素晴らしい習慣ですね。ぜひともあなたの生活にも取り入れましょう。ありがとうございましたの後にもう一言付け加える。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その14。お世話になっていない人にもありがとうと言っていますか。ありがとうという言葉は聞いて誰もが嬉しくなる言葉です。この感謝の言葉はシンプルな一言です。だからこそ使い方によってチャンスをつかめる量も変わります。病院に行った時、医者の隣に助手の看護師がいました。診察を終えて、あなたは診察ルームを出ようとした時です。ありがとうございましたを誰に対して言いますか。 まず、対応してくださった医者に感謝して言うのは当然ですね。しかし、それで十分ではありません。チャンスをつかむ人は、直接対応していない助手の看護師にも、ありがとうございました、と言います。医者には他の人のことも、きちんと見ている。感謝してくれる優しい人だな、と印象が良くなるでしょう。お世話になった人だけでなく、病院全体に対して感謝をしていることが感じられます。次の訪問の時には、また同じ人が対応してくれるかもしれません。直接お世話になった人だけでなく、お世話になっていない人にもお礼を言うことは、良い印象に残ります。病院の人と仲良くなれば、診察の時、いつもより熱心に見てくれることになるでしょう。ここで、チャンスに差が出るのです。チャンスをつかめる人には、お世話になっていない人にも、ありがとうございました、という習慣があります。感謝する理由はいくらでも見つけられます。感謝をもっとたくさんの人に言えないか、工夫しましょう。お礼を言うことには、お金も時間も不要です。必要なことは、些細な気遣いと勇気だけです。お金を使ってチャンスを得ることは誰にでもできる簡単なことです。お金を必要とせず日常の些細なところでチャンスを増やしていくことでその人の生活は豊かになるのです。お世話になっていない人にもありがとうございます、と言う。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その15。長いところにチャンスはない。短いところにチャンスがある。私の友人にいつも話の長い人がいます。話しかければいつの間にか相手ばかりが話している。20分も30分も話し続けていることは当たり前。聞いてもいない話まで話し始め、私はその場から動けなくなります。こんな人にあなたは気軽に話しかけられますか？私だったらまた話が長くなるだろうなと思いその人に話しかけづらくなります。人としてそう感じることは当然です。避けているわけではありませんが、結果としてはいつの間にか避けてしまうことになるでしょう。長いということはそれだけでたくさんのチャンスを逃してしまうことなのです。チャンスをつかむというテーマでは長いということは避けるべきことです。メールも映画も会議でも長さには注意です。会話が長いと面白い会話も疲れてきます。メールが長いとこちらも長い返事をしないといけないのかと思い返事がしづらくなります。映画も2時間を超える大作は面白さよりダラダラした印象の方が強く残ります。会議の話し合いも長ければ長いほど何も決まりません。私は以前友人とメールのやり取りをしていましたが、いつも長い文章だったため返事が億劫になったことがありました。相手は私のことを思ってたくさん文章を書いてくれているようでした。嬉しいのですが、それにしても文章が長いのです。文章が長いと読むのも疲れ、返事も億劫になり、またメールもしづらくなります。今までたくさんの方とメールのやり取りをしてきましたが、長いメールの人と長いお付き合いになった例は一例もありません。いつの間にか連絡を取らなくなり、全滅してしまいました。今関係が続いているのは短い文章を送ってくれる人のみです。読みやすく、返事がしやすく、話しかけやすいからです。ハッピーライフスタイルの一つの文章も必要以上に長くしないようにしています。伝えたいテーマを書き上げれば、つまらない無駄話はやめて、さっと区切ってしまいます。それが読みやすくするコツです。なぜ、ポッキーがロングセラーになっているのかというと、一口サイズだからです。短い、小さいということは、手に取りやすく、食べやすいということです。チャンスは、長い、重い、大きい、ところには存在しません。短い、軽い、小さい、ところに存在しているのです。長くなることをやめて、短くする。 大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その16。長い行列で不機嫌な表情をしない。東京ディズニーランドでは長い行列が当たり前です。30分待ちや1時間待ちは当然であり、時には2時間以上も待たされることも珍しくありません。短い行列があればディズニーランドらしくありません。そんな長い行列に並んだ時には嫌だな、疲れるな、と言ってしまう人はチャンスを逃してしまう人です。笑顔がなくなり余計に疲れがたまり、せっかくの楽しいディズニーランドがつまらなくなってしまうからです。ディズニーランドそのものは十分に楽しめるテーマパークです。ただ、長い行列に並んでいる時のマナーによって楽しさの大半が決まってしまうと言っても過言ではありません。行列に並ぶ時のマナーはディズニーランドの責任ではなくあなたの責任です。長いから嫌だな、疲れるな、と愚痴ばかりをこぼす人は余計に疲ればかりがたまります。一緒にいる友人にまで疲れを伝染させてしまい、悪い雰囲気が漂い始めることでしょう。こういう時にはどうすればいいのでしょうか。大変だ、と言って笑ってしまえばいいのです。長い行列を楽しむのは、長さそのものを開き直り、大変だと笑ってしまうしかありません。笑うことで友人との会話も弾むようになり、雰囲気が良くなります。嫌だな、疲れるな、と思うまではいいですが、口にせず、大変だ、と笑うことがポイントなのです。大変だ、と言って笑ってしまう。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その17。質問を交えて話しかければ素敵な出会いが生まれる。いつも通っているフィットネスクラブである日、店頭に大きな花が飾ってありました。いつもは何も置いていない場所に開店祝いの花のような大きな花飾りです。ほとんどの人が気づいている様子でしたが、花飾りについて詳しく話をしている人はいませんでした。みな忙しそうに見て見ぬふりをしています。こういう時にはフィットネスの店員さんの誰でもいいので話しかけておいた方がいいのです。話しかけるせっかくのチャンスがあるのですから話しかけた方がいい。私は質問を交えて話しかけてみました。店頭の花飾りどうしたんですか？何かおめでたいことでもあったんですか？たわいない質問をすると、そこから出会いが生まれ、仲良くなるチャンスへと変わります。今まで浅くせしていた店員さんとは、些細な質問がきっかけで、私の顔を覚えてもらえました。顔を覚えてもらうと、サービスも良くなります。チャンスは積極的につかみ取りに行くものです。一つ一つの出会いのチャンスを生かすためにも、自分から積極的に話しかけていかないといけない。挨拶でも質問でも何でもいいのです。質問を交えて話しかけるから素敵な出会いが生まれ、仲良くなるチャンスになるのです。些細な質問で話しかけるきっかけを作る。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その18。今すぐ行動の習慣でチャンスがつかみやすくなる。チャンスをつかめない人には、いつもある決まった習慣があります。後からやろう。いつかやろう。機会があればやろう。また、今度でいいか。いつも行動を後回しにする習慣です。後回しにすると不思議なことに、いつまで経っても行動できなくなります。後でしようと思う仕事ほど、なかなか手をつけないものです。モチベーションは生ものです。時間が経つにつれて弱くなります。思いついた瞬間に行動するのが一番です。高いモチベーションを持って行動することで本来の力を存分に発揮できるでしょう。やるぞと思った瞬間は心に火がついている状態です。心の火は後になればなるほど小さくなります。最後には消えます。 後からやろうと思った時には消えそうなくらいの弱火になっているか、あるいは火がもう消えてしまっているのです。思い立った時に行動することが一番心が熱く、モチベーションが高い状態なのです。後から行動する方が楽だったり、簡単だったり、近道だったりする時もあることでしょう。そんな状態でも、やはり今、行動することが最もチャンスをつかみやすくなる近道なのです。高いモチベーションなら、少々の遠回りも結局は近道になります。行動が早ければ早く結果がわかり、人生を前倒しできるのです。思い立ったらすぐ行動する。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その19。本を読んでも行動しなければ意味がない。本はチャンスの塊です。先人からの知恵の塊です。こうすればうまくいく。幸せになれる。効率が良くなるという教えが数多く詰まっています。素晴らしい教えに出会えた時こそまさにチャンスそのものです。読んでいる時はなるほど。これは素晴らしいと感動します。しかし感動だけして行動しない人がいます。こういう人はチャンスを逃してしまう人です。頭では理解できていても行動が伴っていなければ本で得たことは意味がありません。本に書いてあることを実践して役立てて初めて本が生かされます。本は一冊1000円前後します。行動をして生活に生かして初めて元が取れます。英語をいくら勉強しても生かさなければ意味がありません。英文を読むことはなく、外国人と英会話を楽しむこともなければ、英語はいつまで経っても死んだ知識です。使ってこそ、知識と知恵は生きてきます。それを生かす、と言います。本を生かすためには、読み終わる前に行動することです。読み終わってから行動しようと思っているのでは、もう遅い。ああ。読み終わった、と満足してしまうからです。読み終わる前に行動しておかないと、モチベーションの火はすぐ消えます。読んでは生かし、また読んでは生かし、その繰り返しによって生活が向上していくのです。本を読み終わる前に実践する。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その20。約束時間の10分の違いで印象は全く異なる。約束の時間にぴったり到着というのは難しい。大抵の場合、人間は早めに到着か遅れて到着かの2通りのパターンに分かれます。約束の時間には早めに到着した方が必ず得をします。さすが早いな。約束をきちんと守る人だな。この人は信用できるぞ。たった10分早く到着するだけで様々な好印象が得られます。たった10分です。しかしその一方、たった10分遅れるだけでその印象は逆になります。この人は時間にルーズな人だ。約束を守らない人だ。信用できない。思いつくことは悪いことばかり。たった10分の遅刻だけで失うことは10分以上に大きい。気づけば友人からの信頼を失う結果になっています。お願いもされにくくなり、相談も受けにくくなり、いつの間にかチャンスを失ってしまうことになるでしょう。たった10分。早いか遅いかのわずかな違いが大きな信用の差になります。私はいつも約束の時間より必ず早めに到着するように心がけています。場合によっては30分以上早めに到着することも珍しくありません。早めに到着しても何もすることがないと時間の無駄になるんじゃないのか。そう思われることでしょう。何もしないわけではありません。私の場合はいつも待ち時間には読書をしています。 読書をすれば、待ち時間を勉強時間に変えることができます。事前に読みたい本をカバンの中に入れておき、待っている間に読み進めます。早めに到着して信頼を得ることができ、勉強もすることができる。チャンスは、日常の小さな習慣を大切にすることから得られます。早めに到着して、待ち時間には読書をする。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その21。お金のかからない表情は笑顔が一番。時々素晴らしい笑顔で話しかけてくる人がいます。スーパーのレジのお姉さんだったり、学習塾の先生であったり、仕事の上司であったりです。初対面の人から知り合いまで生活の中で人と接する場面は様々ですが、コミュニケーションでは常に表情はつきものです。人と会って話をするときには必ず相手の顔を見ることになりますよね。話をしているとき、あなたがどんな表情であるかによって得られるチャンスの大きさに変化があります。笑顔になって話しかけてくれると自然とこちらも嬉しくなったり、つられて笑顔になってしまったりします。特別楽しいことがあったわけではありませんが、話しているときの普段の表情が相手に与える印象は大きいことに気づきます。笑顔で話をするか、無表情で話をするかによって、内容が変わり、盛り上がり方が変わり、人間関係が変わり、人生が変わります。たった、笑顔一つです。顔の表情だけで、チャンスをつかめるかどうかが、変わるのです。笑顔は、無償の愛情提供です。お金は、全く、かかりません。子供から大人まで、誰でも、今、すぐ、行動できます。この些細な差が後から受けるチャンスに大きな影響を与えます。私が通っているフィットネスクラブのお姉さんが素敵な笑顔で話しかけてきてくれて、通うことが楽しくなったことがあります。笑顔になっている人を見ると、人間は本能としていい人だと感じてしまうのです。いい人には話しかけやすくなり、話をすれば楽しくなり、生きることが楽しくなります。笑顔で人生を変える。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その22。ワントを大切にすれば自然とチャンスは巡ってくる。英語でワントとはしたいという意味です。自分の欲求を表現するときにワントという単語を使います。ワントを大切にする生き方をすると自然とチャンスも増えます。自分がしてみたいことというのは今一番求めていることです。求めていることをしていると自然と吸収力が強くなり刺激を敏感に感じ取ります。成長が早くなり失敗も前向きに考えることができるようになります。自然とチャンスが増えます。社交ダンスに興味があるからやってみたいという人は教室に通えばいい。同じ趣味の人と出会えます。趣味に楽しみ、友人も増え、生活が豊かになります。大会に向けて練習をすると目標ができるため生活に活力と緊張感があふれます。映画 SHOLWEDANCE はある一人の男性が社交ダンスを始めたことから人生が変わることを描いた作品です。些細なことから社交ダンスに興味を持ち、通い始めたことから生活がガラリと変わります。社交ダンスが踊れるようになると活動の範囲が広がります。ワントに素直になっていると笑顔の数も増えます。活動の範囲が広がると自然とチャンスも増えます。あなたのワントに素直になってみましょう。何をしてみたいですか？トライしてみたいですか？チャンスはワントを追いかけていると自然と笑顔も増えるのです。ワントにトライする。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その23。相手が口にしていない声を聞くと人間関係が向上する。 文学には、行間を読む、という言葉があります。行と行の間には、文章として書かれていなくても、著者が書きたい言葉が隠れているということです。はっきり、文字として表現はされていませんが、文脈の流れから言いたいことを感じ取るということです。行間が読めるようになると、より深く文学を楽しめるようになり、書かれていない文章を楽しめます。主人公の隠れた心情や行動が読み取れるようになると面白い。例えば以下の文章はどうでしょうか。1、私は彼女に近づきたかった。2、でもできなかった。3、恥ずかしくていつの間にか顔は赤くなってしまっていた。この3行には言葉が隠れています。その言葉を読み取ることが行間を読むということです。なぜ彼は彼女に近づくことができなかったのか。あなたにはわかりますか。一度振られたからなのか、喧嘩したからなのか、尊敬しているからなのか、それとも好きだから近づけないのか。キーポイントは3です。恥ずかしくて、いつの間にか、顔は赤くなってしまっていた、という文章から、もうお分かりですね。恥ずかしい、顔が赤くなっている、ということから、彼は、彼女のことが好きなんだな、ということがわかります。たった、この3行には、好き、という言葉は、一切、登場しません。しかし、彼は、彼女のことが好きである、ということがわかるのです。これが行間を読むということです。文章だけの話ではありません。会話の中でも同じです。往々にして人間とは自分のコンプレックスは口には出して言いません。口には出して言いませんが、会話の文脈からそれが読み取れることがあります。どうよ。俺のフェラーリ。かっこいいだろ。私は言葉を扱う仕事をしている職業柄、人の言葉から相手のことをかなり読めます。フェラーリを自慢するということは、つまりすごいことを知ってもらいたいということ、認めてもらいたいということ。すごいことを誇示するということは、彼はすごくないということです。つまり、彼には自分に自信がない、コンプレックスがあるということが感じ取れます。自信がないから開いた心の穴を塞ごうと、自慢をしようと逆の行動に出ます。彼に一度も会ったこともなければ、どんな人かも知りません。しかし、人の内側は、必ず外側に出てきます。自慢をする彼には、言葉の裏に、私は、コンプレックスがあるんです、という心の声が聞こえてきます。これが、相手の心を見る、ということです。文学における行間を読むことと同じ話です。言葉として表現はされていませんが、前後の文脈や言葉の裏返しから相手の心の内が見えてきます。相手のことが見えてくるようになると、自然と人間関係がうまくなります。相手の心が見えるのですから、うまくならないわけがありません。行ってほしいことや言われたくないことがわかると、トラブルを未然に防げ、人間関係が自然と向上するのです。相手の心の声を聞く。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その24。無理です、と即答する人は、実は真剣に考えていない。仕事で難しいお願いをされた時に、無理です、と即答する人がいます。3秒と間を置かずにすぐ、できません。できるわけがありません。無理です、と答える人です。あなたはそうしたくせに心当たりがありませんか？無理です、という言葉を本当に十分に考えてから口にしているのでしょうか？いいえ、本当は反射的に無理です、と言っているだけです。すぐ返事をするということは十分に考えていないということです。できるかどうかを真剣に考えていないから即答ができるのです。 なんとかできるのではと少しでも真剣に考えていれば、多少なりとも間ができます。方法はないか、他に手段はないかと考えていると、幾ばくかの時間は過ぎるものです。もしあなたに無理ですという即答癖がついていれば、本当に深く考えない習慣を持っているということです。考えている時間に相手を待たせて申し訳ないから、できないことは深く考えずに無理ですと反射的に答えているだけです。真剣に取り組んでいないことがわかります。あらゆる手段を模索していると、自然と時間は過ぎていきます。返事に時間がかかったりするのは、深く考えているというマナーです。できないと思える難題でも、相手に対して即答という態度はマナー違反なのです。即答で断るのはやめる。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その25。挨拶されるより挨拶しよう。チャンスをつかめない人は、常に挨拶をされる側です。チャンスをつかめる人は、常に挨拶をする側です。挨拶だけで、なぜわかるのかというと、姿勢の違いが現れているからです。自分から進んで前に出るかどうか、という姿勢は、チャンスをつかみに行く姿勢と同じです。積極性ということです。積極性は、挨拶のみならず、チャンスをつかむに行く姿勢と全く同じです。普段から挨拶をする側の人間は、積極的に前に出て、チャンスをつかみ取ろうとする姿勢です。挨拶をされる側の人間は、受け身であり、自分からチャンスをつかみに行こうとしていません。尻込みしている状態と変わりないのです。チャンスをつかむ体質になるということは、挨拶をする側に回るということです。挨拶は毎朝の競争と思ってください。言われると負け、言った方が勝ちというゲーム感覚でいい。ゲーム感覚を持つと、毎朝の挨拶が楽しくなります。言われる前に言うぞという前向きな姿勢になると、同時にチャンスも一緒に掴んでいるのです。挨拶されるより挨拶しましょう。挨拶をする側に回る。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その26。許せないと憎んでいるとき、自分が一番疲れてしまう。嫌いな人がいる。憎い人がいる。許せない人がいる。あなたにはこうした人はいますか？世の中には様々な人がいますから、自分と合わない人は一人や二人いるものです。中には些細なすれ違いから相手のことを憎んだり恨んだりしている人がいます。しかし、相手のことが嫌いで憎んだり恨んだりしたところで、自分にとって何の得にもならないことに気づくことです。いつも相手を憎み、敵対心を抱くのはひどく疲れるでしょう。許せないと思い続けていることは、いわば看守の仕事を24時間しているようなものなのです。絶対に許せないと心の中で何度も叫び、最も疲れるのは自分です。許せないと思うだけで疲れてしまうと、本来集中すべき日常生活に支障をきたしてしまいます。一番集中すべき勉強や友人関係にまで回すエネルギーがなくなってしまうのです。いつの間にか数多くのチャンスも失っていることでしょう。許せないと思う人がチャンスをつかめないのは、つかめるほどの元気が残っていないからです。つまらないことに精神的エネルギーを使い、元気がなくなっているからです。だから、許さないぞ、あいつが憎い、という恨みを持っている人の表情はいつも元気がなく、暗いのです。念ずることだけにエネルギーの大半を消費してしまい、自分には全く良いことはありません。まさに、百害あって、一利なし、です。タバコは肉体的に害を及ぼしますが、恨みは精神的に害を及ぼします。どうしても、許せない人がいるとき、大胆ですが、思い切って許してしまうことです。気にすることをやめてしまうことです。 24時間の看守の仕事から解放されることになります。大きな仕事を辞めてしまえば、随分、心も体も軽くなるものです。許してしまうだけで精神的負担が随分軽くなり、本当に大切な日常生活にエネルギーを回すことができるようになります。チャンスをつかむためのエネルギーも出てくるようになるのです。許せない人を許してしまう。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その27。すぐ謝る人はチャンスを大切にしている人。知り合いにすぐ謝る人がいます。些細なことでごめんなさい、すみませんとすぐ謝り、いつも腰が低い人です。いつも謝る彼は人間関係が他の誰より一番うまくいっています。たとえ喧嘩やいざこざが起こって関係にひびが入っても謝るのですぐ元に戻ります。すぐ謝る習慣を持っている人はチャンスを大切にしている人です。チャンスは常に人を通してやってきます。新しい人を紹介してもらえるチャンス、教えてもらえるチャンス、元気になるチャンス、助けてもらえるチャンス、これらはいつも人からやってきます。友人がたくさんいるとチャンスも自然と増えます。人間関係を大切にしていると、おのずから運がいい人になります。すぐ謝ることは、かっこ悪いことではありません。かっこいいことです。偉そうにしている人がかっこいい人ではなく、本当は腰が低い人ほどかっこいい人なのです。すぐ謝る癖をつける。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その28。でも、から話し始めるとチャンスが逃げていく。でも、私はできない。でも、それではうまくいかないよ。でも、違うと思う。話の初めから、でも、と反論されるとかなり気持ちが落ち込みます。でも、の後に続く言葉は、必ず否定的な言葉です。言われて、気分が良くなる人はいません。でも、によって、会話を曲げてしまい、話を折ることになり、チャンスを逃してしまうことになります。会話が盛り上がらないのは、話の内容のせいではありません。でも、という一言で、相手の気分を悪くさせてしまったからです。否定的なことを言われてしまっては、もうそれ以上話をしたくなくなります。元気がなくなり、意見や提案があっても言うのをやめてしまいます。でも、から話し始める人は嫌われます。そうは言っても、相手の意見に賛成できない時があるでしょう。そうですね。いくら言わないように気をつけていても、やはり相手の意見に反する時があります。では、どう反対意見を言えばいいのでしょうか。でも、という言葉の前に、そうだね、を一言加えればいいのです。そうだね。でも、確かに、そうだよね。でも、まず、相手の意見を飲み込んでから、自分の意見を言い始めればいいのです。でも、から始まる会話には、トゲがあります。鋭くて、相手には、痛い。まずは、そうだね、確かにそういうこともあるね、と相手の意見を飲み込んでから、でも、と言えばいいのです。相手は反対意見も聞き入れてくれるようになります。口にする最初の言葉は一番大切な言葉です。でも、という人はチャンスを失う人です。そうだね、という人がチャンスをつかめる人なのです。そうだね、と話し始めてから、でも、というようにする。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その29。本題はチャンス代も含まれている。私は本をよく衝動的に買ってしまいます。少々高い本でも一期一会と思い切って購入します。 これが読みたいという興味のある本なら、本の値段にかかわらずすぐ購入します。なぜこんな習慣を持っているかというと、次のような不思議な出来事があったからです。昔々、私は本といえば、決まって古本屋で本を買っていました。単純に安いという理由からです。もし普通の本屋で欲しい本が見つかっても、買うことを我慢します。そうしていると、だんだん読みたい本が読めなくなり、読みたくもない本を読んで時間を無駄にしてしまいます。古本屋では読みたい本はなかなか見つかりませんが、普通の本屋ほど読みたい本が置いてあります。私は思いました。なぜ普通の本屋では読みたい本がすぐ見つかるのに、古本屋ではなかなか見つからないのだろう。ある日、こういうことを考えたことがあり、そうしてふと気づきました。古本屋に置いてある本は、誰かがもういらないと思い売った本です。もういらないと思うくらいですから、本当に大切な本はなかなか置いていないものです。誰もが読みたい素晴らしい本ほど、本屋で高い値段で売られ、また買っても売ろうとしません。ですから、古本屋で出会うことは珍しい。あなたも本当に素晴らしい本を見つけた時には、どんなに高くても買うし、購入すれば売ろうとしないことでしょう。自分の本棚に置いて、ましてや手放そうとしないはずです。それが普通の人間心理です。なかなか古本屋で読みたい本に出会うことはありません。読みたいと思う本ほど、普通の本屋ですぐ見つかります。もちろん、古本屋で探したり注文したりすれば、読みたい本を手に入れることもできるでしょう。しかし、そうしているうちに時間は過ぎてしまい、読みたいという情熱が消えてしまうのです。私は今までこうしたチャンスをどれだけ逃してしまったことか、数えきれません。読みたいと思った本を普通の本屋で見つけて、値段が高いからと諦め、古本屋で探す。すると、見つからないという結末です。読みたくない本を買っても有用性は乏しいでしょう。読む時間が無駄になり、買ったお金も無駄になります。仕方なく売られていた本屋へ買い求めに戻ると、さすが人気のある本だけに、もう売り切れています。注文することもできますよという本屋のお姉さんの甘い言葉に乗せられ、注文して待たされます。何週間も待たされた挙句、ようやく手に入れても、読みたいという情熱が消えているでしょう。もちろん、すべてがこの限りではありませんが、こうした傾向が強いことは確かです。それからというもの、冒頭でお話しした通り、私は本を衝動的に買ってしまうという習慣に行き着くことになりました。衝動的の方が、実は素直で直感的な行動です。少々値段が高くても、時間とお金を節約することにもなります。読みたいと思った時に買って、読むと吸収力が強くなり、身につきやすく素早く読み切れます。出会った本とは、いつでもどこでも出会えるわけではありません。何万冊もある本からたまたま出会えたということは、運命だと思い、自分に素直になって行動します。結果として、その方がやはり時間とお金を節約できるのです。チャンスを確実につかむことができるのです。高い本の値段は本題だけでなく、そうしたチャンスに対して払っている対価と思っています。チャンスをお金で買っていると思えば、本の値段はとても安く感じます。実際にチャンスをつかむことができるのですから。チャンスに対して高いお金を払う。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。その30。誰もがやりたくないことにチャンスがある。チャンスは誰も手をつけていないところに存在します。誰も手をつけていないのですから、宝物がたくさんあります。誰もが手をつけていないくらいですから、当然、皆が嫌がることです。やりたくないこと、逃げたいこと、手をつけたくないこと、避けたいこと、面倒なこと。 誰もが嫌がることは、誰も手をつけていないのですから、逆に言えば、チャンスにあふれているわけです。なんでそんなことをしているの？と言われることは、誰もがやろうとしないことです。意味のないことをしているから、なんでそんなことをしているの？と言われます。私はハッピーライフスタイルを運営していると、何のためにやっているんですか？とよく言われます。大変ですね、疲れませんか？という同情の言葉もいただきます。サイトを運営することは、確かにお金がかかり、体力も必要です。それでいて、十分なお金を稼げているわけではありません。面倒なことばかりで、一筋縄では続けられません。たまるのは苦労ばかり。他人から見れば、大変そう、辛そう、と思われているようです。同じようなことをしている人になかなか出会うことがありません。誰もが嫌がり、途中でやめてしまうことだからです。私は、たまたま、運命の流れから、この誰もが嫌がることを楽しくできる機会に恵まれました。この人生には、感謝しています。今、自分と同じようなことをしている競争相手はいません。検索エンジンで探しても、同じようなことをしている人は少ないですが、開き直って、チャンスに恵まれていると思っています。サイト運営は、確かに、大変ですが、競争相手が少ないので、たくさんのチャンスに溢れています。オンリーワンは、人が集まりやすく、目立ちやすく、廃れにくい。今では、他人が嫌がることはどんなことだろう、誰もがやろうとしないことは何だろう、と、常々考えています。誰もができることは、すぐ、追いつかれ、追い抜かれます。誰もがやりたくないことは、追いかけてくる人が少なかったり、あるいはいなかったりするものです。さらに、自分に課題を与え、コピーできないようなこと、真似できないようなこと、誰もがやりたがらないことをやろうとしています。結果として、その方がチャンスに巡り合いやすくなるのです。誰もがやりたがらないことに挑戦する。大事な場面でチャンスをつかむ30の方法。まとめ。その1。流れ星が現れる前に願いを準備しておく。その2。チャンスを積極的に求める。その3。チャンスが現れてから努力するのではなく、現れる前に努力をする。その4。妬む気持ちを研究する熱に変える。その後、大変だなと思うことに進んで立ち向かう。その6、一つのことに集中する。その7、あっと思った瞬間に話しかける癖をつける。その8、タクシーの運転手さんに話しかける。その9、チャンスを生かすために日頃からお金、体力、メンタルの準備をしておく。その10、常にメモの準備をしておく。その11、まずお気に入りを一つ見つける。その12、できませんの代わりに難しいという言葉を使う。その13、ありがとうございましたの後にもう一言付け加える。その14、お世話になっていない人にもありがとうございますと言う。その15、長くなることをやめて短くする。その16、大変だと言って笑ってしまう。その17、些細な質問で話しかけるきっかけを作る。その18、思い立ったらすぐ行動する。その19、本を読み終わる前に実践する。その20、早めに到着して待ち時間には読書をする。その21、笑顔で人生を変える。その22、ワントにトライする。その23、相手の心の声を聞く。 その24。即答で断るのはやめる。その25。挨拶をする側に回る。その26。許せない人を許してしまう。その27。すぐ謝る癖をつける。その28。そうだね、と話し始めてから、でも、と言うようにする。その29。チャンスに対して高いお金を払う。その30。誰もがやりたがらないことに挑戦する。